そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ。
そこアニ。
いやーいよいよ今年ももう、はい、あと1回で終わりですよ。
はい。おーはい。
で、その来週のともう来週の特集の話ですけれども、
のっけから
のっけからね、実はね、
はい、
昨日一昨日18日、はい、はい、昨日ですね、18日は何の日かわかります？
え、何の日ですか？
お前な
、その分かってるよ。
ね、18日はね、鈴宮春日の消失の DVD ブルーレイの発売日だったんです。
はい。
はい、
そこは2K でね、予約してくださった方には Amazon からこのざまじゃなく発送されてたみたいですよ。
おお。
発送通知がクムさんの元に届くってい
う、ね。はい、来てました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんのね、協力によってそこはには成り立ってます。はい、ということで、来週の特集は予想じゃないです、来週の特集は予定通り鈴宮春日の消失をお届けいたします。
はい、
ね、皆さんね、コメント、あの時のね熱いコメントをまたねお待ちしてますよ。もう一回見直して、3時間でしたっけ？
3時間ですごい 長かった。
長いんだよね、トイレに行かずに見て、まあ、家だったらねいくらでも見れるからね。
はい、
はい、ということで、じゃあニュースのコーナーです。
はい、劇場版機動戦士ガンダム00アウェイクニングオブザトレイルブレイザー大晦日特別上映最後の対話が2010年12月31日に開催。劇場公開時のフィルムをリマスターしたブルーレイマスター版にて上映されます。そして当日はなんと入場者全員に特製書き下ろしポスター&ガンダムシリーズ歴代映画ポスターカードブックをプレゼント。2010年の締めくくりとして大晦日は00ファンのみんなと共に最後の対話を果たそう。場所は東京国際フォーラムホール A。 チケットは12月14日よりチケットピア、ローソンチケットほか各プレイガイドにて発売中です。
この話題は先週も話してたんですけれども、何か特典があるっぽいよっていう特典がついに発表になりました。
はい、
これがね、書き下ろしのポスター
ね、刹那と貧乏姫
ちゃんと名前で呼んでやれ
よ、名前で呼べよってね
あの、はい、お姫様ね、
姫様ですね、
はい、マリナ姫ね、マリナ姫、名前がわからないっていうね、マリナ姫
はい、
はい、まあ、このポスター、これ全員プレゼント、しかもそれだけじゃなくて、この、うん、なんですか、今までのガンダムのポストカード、はい、ポスター、
スターカードブック、ブック、
これ
ファーストからですよね。
そう、ファーストから
いいですね、ずらっと、うん、
並んでて、
ホームページでポスターも見られますけど、
はい、あとこのデジタルリマスター版っていうことは、いわゆるブルーレイの原版になっているっていうのかな、ブルーレイそのものでの上映になるのかな、多分そうなるんだと思いますけれども、
うんうん、
なんだっけ600カットだっけぐらいこう変わっているとっていうように聞いたような記憶があるんですけども、
新規映像が見れるってことですか、
まあ、修正とかいうことでしょうけどね。
はいはいはい、
ちょっとね、今までのこう劇場で見たのとはまた違う00が見れるんじゃないのかなと思いますね。
うわー、それちょっと見たいですね、やっぱり、ね、
これやっぱりミキちゃん行くのかな
ああ行くのかな、
このポスター欲しいのかな、やっぱりね、
かっこいいですからね、
このポスター、刹那をね、大人の刹那がね、かっこいいよね、ほんと ね、
ね、
いいね、ロボットじゃないし、
そうそうそう、メタル化してない
から、ね、メタル化してないから
はい、
はい、
アニメフェス VS バトル2がいよいよ12月25日より開始。上映作品はドットハッククワンタム第2話、そしてマジンカイザースカルの第2話です。そしてバトル3にて上映の野良劇の特設サイトが12月8日からオープンしています。その特設サイトにて予告編が公開されました。予告編の音楽はロコツキッドさんが担当しています。野良劇は鉄痕キンクリートの安藤博明監督、公共紙編エウレカセブンの脚本佐藤大さんが送る SF 密室脱出劇です。豪華スタッフ陣が集った新作アニメの予告編、ぜひご覧になってはいかがでしょうか。
もうあっという間なんですね。
ねえ、
はい、個人的には、はい、 あの強烈な引きをしたドットハッククアンタムの2話が気になってしょうがないですけど。
気になりますね。私も早く見たいです。
ね、なんかすごいいろいろ秘密があるということで、はい、もう非常に気になってしょうがないドットハッククアンタムですけども、はい、マジンカイザースカルノもね、すごくこう盛り上がったまま続いてるみたいなので、これも期待したい。っていうところなんですけども、はい、それも含めて。
今回は第3弾の。
3弾のね、野良劇。
ですね。
これのね、はい、PV がもうすでにあの公式サイトの方で公開されてますけれども、これすごい ね
楽しみ、かっこいいですね、とりあえず、ね、
やっぱちょっと久しぶりの佐藤大さん気になってしょうがないですね。
気になりますね。登場人物も気になりますよね、
ということであの皆さんもぜひ PV の方見てください。
エモーションザベストガサラキ DVD ボックス12月22日発売。実力派スタッフ陣で描く近未来リアルミリタリーアクション。装甲騎兵ボトムスの高橋良介監督、キャラクターデザインが新機動戦機ガンダムウィングの村瀬修子さん、そしてメガデザインはラーゼフォーンの出渕豊さんが手掛けています。ただいまバンダイチャンネルでは6話まで無料配信中です。
そこはにで久しぶりにエモーションザベストの話題が出たんじゃないかと思いますけれども、まあ、ずっと継続していろいろ出てはいたんですよね。
はい、そうですね。アイアンリーガーとかいろいろ出てましたね、う
ん、なんだ特集してなかっただけだったんですけれども、ちょっとまあ、うん、ガサラキは気になる、まあ、昔からね気にはなってたんですけれども、なんていうのかな、こうアニマックスとかでやってるのを何話か見て、あ、これ続けてみようって思ってそのままになったりとかしてる作品だったんですよね、
う
ん、
意外と一気見した方が良さそうな作品かなとは思うん
ですね、とは聞きますね、うん、こちらの方が25話なので、ちょっとこう2クールものの価格帯になってますけれども、価格の方が
1万6000円弱ですかね、定価で
い
うと。
はい、ってことはアマゾンで買うと、
アマゾンで買うと1万1000円ぐらいですか。
あ、まあ手頃な価格にかなり近づいてるって形ですね。
そうですね、1万ちょいですからね、全話入って、
はい、まあ、特典映像、まあ、プロモーションとかなんかいろいろ入ってて、ボックスイラストは書き下ろしということになってます。
はい、
うん、はい、まあね、6話まで無料で見れるっていうのもいいから、これはぜひねちょっと覗いてみたらいかがでしょうか、バンダイチャンネルの方。
はい、
それでニュースのコーナーは終わりなんですけれども、カズさんちょっと重大発表が。
はい、ありますね。12月の23日配信の、2010年今年最後の特撮列伝でですね、仮面ライダークーガや、響きでおなじみの、高寺プロデューサーをゲストに迎えまして、今年の深夜特撮枠だった大魔神カノンを特集することになりました。ちょうど今 DVD とブルーレイが、リリースされている真っ最中ですので、まあ、このカノンの、魅力についていろいろと話を聞いて、リスナーのみんなにも、まあ、ぜひ見てもらいたいなと思います。あのカノンのことももちろんなんですけれども、東映の在籍時代に、手掛けていたライダー関連の話もできたらいいなと、考えております。
はい、なんかちょっと最後にすごいゲストが来た感じ。
はい、しかもね、これ角川ピクチャーズまで行って会議室で撮らせてもらうことになりましたんでね、はい、なかなかこんな機会ないよっていう
まあ楽しんで緊張してるでしょうけど、楽しんできてください。
はい、そうですね、今年最後のね特撮列伝、ちょっと大きい花火打ち上げられたらいいなと思ってますんで
おお、でかいこと言ったな
、ね、で年明けまた大きいイベントというかね、ちょっといろいろやれたらいいなと思ってることを考えてます、いろいろ考えてますんで、そっちの方も楽しみにしてもらえたらと、
はいはい、まあ、特撮好きの方はねぜひ列伝の方もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで、いよいよ来ましたね、今日の特集は、は
い、侵略イカ娘をお届けいたします。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこはに
侵略イカ娘。
海を汚す人類どもを懲らしめようと、海の底から恐ろしい侵略者がやってきた。その名は
イカ娘。
地上侵略の足がかりにすべく、手始めに海の家レモンを占拠しようとするが、
いやー、イカ娘特集ですね。
はい、やってまいりました、
ね、やってまいりましたね。まあ特集するかどうかちょっと悩んでいたのはあるんですけれども、 まあ、話題 何がいいって言われても、先週ね言ったようにイカちゃん可愛いで終わるんじゃないかと。
まあそうだよね。
あの多分作品はみんな好きだと思うんだよね、イカ娘自体の作品は、うん、
評判はいいですよね、うん、
でもそのじゃあイカちゃん、イカ娘のここがすごく面白いっていうのをそんな長文で書けるのかっていうところがね。
そうそうそうそう、40分語れるかと言われたら悩むな。
そう、なんかコメントも同じタイプのコメントが揃っちゃうんじゃないかなと思ったので、はい、今回はエピソードベスト3にしました。
投票形式ですね。
投票形式ですね、投票形式っていうのはこう振るのは簡単ですけど、集まってくると結構めんどくさいっていうね。
集計の作業が、
集計の作業がね、いつものパターンなんですけどね。
うん、
まあたまにやるとね面白いからまあいいんですけれども、でも今回のあのイカ娘に関しては本当にあのね、ベスト3みたいなこんな、ストーリー、まあほらストーリーがさ1回につきやっぱり3話分けじゃないですか。
はい、
だからすごくこうそういう意味じゃやりやすかったのかなっていう気がしますね。みんなちょっと分かんない人もいっぱいいたかもしれないですけれども、ストーリーはねちゃんとあのイカ娘、侵略イカ娘公式ファンサイトの方に全部載ってますんで、
はい、細かく載ってますからね。
タイトルだけじゃ分かんないよね、やっぱりさすがにね。
内容がね思い出せないんだよ
ね。思い出せないんだよね。でこうタイトルとこうあらすじをちょっと見ると、ああこの話だったって意外とちゃんと覚えてるっていうね。
そうなんです
、ね、
そんな感じでね、今日の特集行ってみたいと思います。最初のコメントです。
はいはい。ヒリングさんからのコメントです。ありがとうございます。毎週イカちゃんの可愛さに癒されまくりです。思わず語尾にイカ、ゲソをつけてしまうほどイカちゃんに侵略されています。笑っても怒っても喜んでも泣いても全部全部可愛い。なぜこんなにも可愛いのでゲソ。ワンクールじゃ物足りない。もっともっと可愛いイカちゃんを拝み続けていたいです。ということです。ヒリングさんありがとうございます。続きまして、3K1 さん。ありがとうございます。高度経済成長からバブルの頃は多かった気のするある日突然居候物語、隣人が多少変な人でも国民みんな中流意識で寛容だった頃と違い、長引く不況とデフレで自分の考えと違うものを規制しようとする今の時代に、侵略イカ娘は貴重な存在だと感じています。新海誠監督のツイートによくイカ娘が出てくるのも楽しいです、ということです。ありがとうございます。
今期のねアニメ始まったばっかりの時に、まさかこの深夜枠のこの作品が、
はい、
ここまで面白くなるとはちょっと最初予想外でしたね。
そうですね。俺なんかあの原作をたまに読んでたので、
あ、知ってたわけね。
そうですね、チャンピオンで連載してるのはたまに見てたんですよ、
はい、
でだけどそんなにね特別絵がすごい上手いとか綺麗とか、あとはその展開がすごい派手とかいうわけじゃなくて、結構ね地味だったので、なんでかなって思って、なんでこれアニメ化したのかなって思ってたんですよ。そしたらね、うん、あのアニメはアニメでやっぱりそのなんだろうな、原作よりもこう演出をちょっと過剰にしてみたりとか、あとあのイカちゃんのキャラクターがやっぱかなりこう針の振れ幅が大きいじゃないですか、
はい、
感情の表の出方っていうの、うん、それがやっぱりねこう意外と受ける方向へ行ったっていうね、なんかちょっと面白かったですね、そういう状況がね。
これ突飛なところとかアニメにして大成功ですよね、本当に。
うん、原作者
初めて面白いっていう感じもします。
そうそう、原作者万々歳だと思うんだけどね、本当ね、そういう意味じゃ。
結局私も何も深く考えずに見始めて、なんでこんな面白いんだろうと思ってみたら、何のことはない水島監督だったっていうね。
あ、
うん、こちら水島努監督の方ですけどね。
はい、
まあ、昔から私好きなんですけれども、まあ、ちょっと前まではね野球やってましたね、大きく振りかぶって。まあね、やっぱりイメージ的には原始犬とかドクロちゃんのイメージなんですけどね、水島監督はね。なんか結構ね、うん、器用っていう言い方はしたらあれだけど、いろんなことできるよね。
そうですね、うん、クレヨンしんちゃんの劇場版もやられてるじゃないですか。
そうですね、
うん、だからやっぱまあこういうキャラクターの動かし方はうまいなと思うんですよね。
そうなんですよね。まあ、あとはまあこの水島監督を支える脚本の横手美智子さん、
はい、
まあ、
横手さんといえばね、我々の中ではやっぱりパトレーバーなんですけれども。
そうですね、
まあ、脚本家としてはねやっぱりねもういろんなもんやってますけれども、
はい、
その横手さんのこういい部分がすごく今回の、イカ娘に関しては出てんじゃないのと、
うんうんうんうん、
やっぱり評価が高いエピソードっていうのは本当横手さんの回が多いですもんね。
そうですね、
うんうん、今回の表にもね大体
そうですね、はい、うん、あの
現れちゃって、
そうですね、はい、ただあの横手さんのだけがあるっていうわけじゃなくて他の脚本家の方のやつもいっぱい入ってる中で横手さんのがあるからいいんだと思いますよ、このイカ娘に関してはね、すべ、ね
うん
うん、てが横手さんだったらやっぱり横手色が強すぎるっていうのがどうなのかなっていう気もするので、
はい、
まあ、それも見てみたい気もするけどね、濃いくない、まあ、ちょっと
濃いですね、
なんか抜き替えみたいなのがあってもそれがこのイカ娘の良さなんじゃないのかなっていう気がするんですけどね、そういうのがあってもいいんじゃないかっていう部分がね、
うん、そうですね、はい、
あと新海誠監督今新作作ってますけどね、劇場版ね、
はい、
劇場版なのかな、なんか、まあ、とりあえずやられてますよ準備をね今ね新作のね、うん、新海誠監督のねツイートにも確かにイカ娘の話題がもう終わるのかみたいなことを書かれてたような気がしますけれども、
はい、
業界人受けいいね。
そうですね、業界人の方のこのツイートのねこうイカ娘率っていうの
そう
高いですよ ね、
ねえ、まあ、ゲソゲソ言ってますけれどもみんなイカイカか、
はい、イカだのゲソだのみたいな、
本当今年今期は本当にイカにかなり侵略されてたんじゃないかって感じですね。
侵略成功
成功したんじゃない、
だってたったワンクールの作品がここまで浸透することってないぜ、
なかなかね、
確かに、
うん、すごいと思う本当、
イカちゃんやるじゃん
ということで、じゃあ今日はねベスト3なんで早くそろそろ行かないと終わってしまいますね、はい、
そうですね時間がね、
はい、ということで、じゃあまずですねこれは第 4位になるのかな、
はい、
そうですよね、4位が同率ですだったので、今回5話紹介いたします。第4位、
疲れないか相馬灯さんからのコメントです、ありがとうございます。出てくるキャラがどれも印象的なアニメですが、ひときわ強烈なのは、イカ娘にベタ惚れ、続婚なサナエでしょう。最初は可愛い妹ができたみたいな、軽い萌え状態だったはずが、回が進むにつれて、なんだかどんどん行っちゃった状態に。最後は某 M アニメを彷彿とさせるようなエピソードまでありましたよね。普通に声をかけられるより、しばかれる方がいいなんて。ちょっと大丈夫かいなこの子と思わないでもないんですが、これがこの子の持ち味になってしまった感がありますよね。というわけでベスト3はサナエが出てくる話を中心に選んでみましたということです。トーマソーさんありがとうございます。
いやね今回ねびっくりしたのはこのサナエの人気他にもね、
はい、
このぐらい熱いコメントをあと二人ぐらいいたんですけれども
。サナエに関して。
サナエに関して。
どうして？
なぜ？
なぜだ？
なぜこんなにサナエは人気なの？やっぱ声優さん？
ああ。
そうなんですか
ね。ねえ。エンディング歌ってますからね。
ほんとね。サナエ人気なんだよね。だって、一番コメント長い、いや、それに近い感じ？
うん。
ね、でしたよ、ほんとに。
何がいいんだろう。でもサナエいいですよね。
好かれないか。まあ
行っちゃってましたね。
強烈な回ではありましたね。確かに。本当に
すごく怖かったイメージしかないんですけど。
うん、ストーカーだよ本当に。
だんだんイカちゃん立ちをしてこうだんだん憔悴しきっていくとかあったじゃないですか。
病気だよ。
うん。もうなんか人形の回と同じくらい怖かったのを覚えてますけど。
はい、はい、そうですね。はい、ということで、続きまして同率第4位、
てるてる坊主じゃないか。しげさんからのコメントです、ありがとうございます。てるてる坊主姿のイカちゃんがニカにズキューンもあるのですが、妙に力の入った似顔絵とてるてる坊主の素晴らしいデザインに一票、スタッフの皆さん遊びすぎだろうと。しげさんありがとうございます。続きましてトレビさんのコメントです。イカ娘が触手で描いた絵で爆笑させてもらいました。リアルタケルから生ハゲ、ヤマンバ、チズル、そしてロボエイコでまず笑い、最終的にゾンビサナエなどで腹がよじれるかと思うぐらい大笑いしました。本題のてるてる坊主ネタよりそっちの方が面白かったです。トレビさんありがとうございます。
てるてる坊主じゃないか、
はい、はい。
この回はね、ずっとてるてる坊主状態になってご飯も食べさせてもらえないイカちゃんが可愛いっていうね、
そうそう、あのみんなは普通に生活してるのにイカちゃんだけあの、ね、窓の脇に立ってるっていう、
ね、夜まで来てしまうっていうのもねあれでしたけれども、まあこのすごいね触手、
はい、
イカちゃんの侵略以外の才能が
もうあの結局手で描くとダメだけど触手使うと何でもうまいっていうパターンだよね、本当ね、
生身の手いらないよねこれね
本当ね
本当ね、
いやあのうまいというかなんというかあの絵は本当にあれはやっぱスタッフの遊びですかねやっぱりね
あの脳内が反映されないっていうところだけが欠点ですよねあの触手はね
そうね、
本能のままに描いちゃうっていう
ダメでしょあれじゃ
ん、ね、意味ないよっていう、ね、なんでこんな絵になるんだろうみたいな、
まあ、この辺は水島さんらしさじゃないかなっていう気がちょっと
しましたね。
続きまして第3位、
偽物じゃないか、よみがえる太田さんからのコメントです。ありがとうございます。この作品の魅力は何と言ってもイカ娘本人だと思いますが、偽イカ娘登場でさらに笑いの相乗効果が生まれていました。しかもすごいシュールじゃないか、ありがとうございます。続きましてトレビさんからのコメントです。まず驚いたのが偽イカ娘役が川澄綾子さんだったこと。エンディングのクレジットを見たときは吹き出しました。最終的には偽イカ娘リアルバージョンの残念具合が楽しめました。顔から調味料出すのは反則ですね。トレビさんありがとうございます。そして最後にコメガさんからのコメントです。ありがとうございます。偽物じゃないかは普段アニメとかお笑い番組を見ない妻が爆笑するのを20年来の付き合いの中で初めて見ました。というわけで甚だ私的な理由ですが頭一つ抜けて1位です。コメガさんありがとうございます。
こう幅広い層にも受ける話っていうことじゃないの、奥さん大爆笑
ねえ
まあ分かりやすいですよね、うん、なんだかんだ言ってね、
この回はさ基本もう川澄さんですよ
はい、
ってなりましたよね。
まあ、これ登場でこのまま消えるのかって思ったらこの後出てきたからね、またね、
うん、出てきてましたね、
ね、何度も出てきてるんで、いやーでもね怖かった
いろいろひどいですよね
、あれはあの回は本当ひどかったね。
そうですね、
またおね、お父さんがさ、
はい、
力也さんじゃないですか、
ええ
ジャ
ックバウアーですよ本当に、
小山力也さんでしたね
もうこの組み合わせっていうのなんかこう豪華だね。あのこの回の、その偽イカ娘が誰かっていうのは絶対わからないんじゃないかっていう話があったんですよね、大体ね、
ほうほう、
案の定誰も分かんなかったんじゃないの、あの声だけ聞いてたら
分かんないでしょうね、自分もびっくりしましたからね、クレジット見て、うん、
だからこの回だけで終わる にはちょっとおかしい配役だったからと思ってたらちゃんと後から出てきてたんでね、うん、ああよかったね川澄さんと思ったんだけども、さすが
に親父も含めて出てきたしね、
そうそうそうそう、あの後も出てくるとさすがに思わなかった、レギュラーなんだねあの人ね、
そういうことみたいですね、
まあにしても、この回は特にそうでしたけれども、この回からなのかな、エンディングにあの顔が
ボロボロになって
海に、
怖かった、
あれは怖かった、
あれはシュールな絵面だったね
このくらいの頃からもしかしてエンディングに何かがあるんじゃないのって思うようになり始めましたね、
そうですね、何かが壊れ始めてきたっていうのかなこの作品自体の、
そうそう、
方向性が何か見えてきたのがこの回からだったような気がします。
やっぱあれだよ、で最後まで見てさ、まあ一息ついてね、あ終わったと思った後にいきなりエンディングのあれが転がってんの見た時絶対ビビるって
そうね、あの
二度見しますよ、えって
他の回でも結構エンディング遊んでたりするけどね、このインパクトは強かったね、
もうほらこれを一回見てるから、まあね、はい、一番新しいやつのあれはなんとなく予想ついたじゃないですか、はい、
う
ん
う
ん、
まあね、うん、来るかなと思ったら本当に来たけどね、
っていうね感じでしたね、
はい、
続きまして第2位、
刺さないか、カメラスカルさんからのコメントです。ありがとうございます。イカ娘の面白いところは侵略者なのに全く侵略者らしくなく、とても常識的、なおかつ物を大事にしたり社会ルールをしっかり守っているところにあると思います。深夜アニメにするには本当にもったいないです。そういう中でもピカイチのエピソードが刺さないかです。
たかがビニール傘一本でもこれだけの思い入れをし、そして子供の頃誰もがやったであろう傘での遊びを取り入れ、懐かしさを誘い、その大切な相棒の傘が車に轢かれ壊される。それを心から悲しむイカ娘は、使い捨て時代の現代に一石を投じる作品だと思います。しかもその壊れた傘を捨てずにエンディングでも刺しているイカちゃん。冗談ではなく、あのエンディングには、ジーンときました。まさにイカ娘が誰にでも愛される作品である象徴と言える回だったと思います。カメラスカルさん、ありがとうございます。
刺さないかが2位に来ると私もちょっと思わなかったんですけれども。
はい、予想外でしたね。
予想外、まあ予想外というか、じゃあ結構さ、1位は想像つくんだけど、じゃあ2位は何なんだっていうところで、この刺さないかは結構票数集めてましたよね。
そうですね、
ちょっとびっくりしました。
やっぱりギャグ回が来ると思ってたんですよ。
あ、もう面白い回はいっぱいあるか、やっぱりでもほら、いい回ってなるとしんみりする回が気になるのかなっていう感じはしますよね、
うん、そうですね、まあ普段がねはっちゃけてるから、こういう話があったりするとちょっとこう印象に残るっていうところですか、う
ん、しかもこれ第8話で病気じゃないか新能力じゃないか刺さないかの一番最後の刺さないかでこのままエンディングに入るわけですよ。
はい、
でしかもそこで傘をまだ持っているっていう、これはやっぱりエンディングまで含めた作品だよね、
う
ん、
そうですね、うん、さっきのあれさだしだ
よ、ね、頭の脅しじゃないけれどね
、はい、
そうやっぱあれ見た時にこうグッっていう掴んでくるわけですよ、
うん、ありますね、そういうのは、ね、
そこがやっぱりこの作品の面白さかなっていうね気はしますね。この回はもう本当イカ娘と、まあ、A 子のお話なんですよね、
うん、
まあ一人で遊んでるシーンが多いですけど、なんかこの場でやっと A 子、あ、なんかお姉ちゃんって感じだなっていうのすごい感じました。私
最後にその傘をね、
うん、でも傘を上げるところから実は A 子お姉ちゃんですよね。
そうね、なんかこう顔がさ優しいんだよね、この回の A 子は特にね。
そうなんですよね、うん、なんかここまですごいツッコミで強気で怖いみたいな怖い姉ちゃんって感じだったんですけど、すごいだんだんね、なんだろう、家族愛とかさえ感じてしまう。イカ娘は家族じゃないですけど
まあね、突然現れたあの宇宙人だから、宇宙人じゃねえや
宇宙人じゃないですよ、
イカ娘だからねそしていよいよ第1位、
買わないか、ブラックアンドさんからのコメントです。ありがとうございます。キャラクターが動くアニメだからこそのミニイカ娘の可愛さが出ているのが良かったですね。この回のミニイカ娘が登場するエンディングも思わずほくそ笑んでしまいました。買いたいということです。ブラックアンドさん、ありがとうございます。続きましてタユタさんからのコメントです。ミニイカ娘が可愛いというのは当然ですが、ほぼセリフがなしで表現されるというのはある意味アニメの究極の形ですよね。でもこれを見た時に志村健さんの大丈夫だで見た笑いなしのサイレントドラマを思い出したのは自分だけだろうなということです。タユタさん、ありがとうございます。最後に B さんからのコメントです。8歳と4歳の子供が両手に余るほど繰り返し見ているという事実こそが正義ということです。ありがとうございます。
まあ、ダントツの第1位ですよ。
はい、まあ予想通りです
。予想通り、意外とコメントは、皆さんね、他の誰かが書くんじゃないかと思ったから短かった
っていうね、
はい、まあ大人気ですよこれは、わかります、
はい、
みんな感動したんじゃないのあれ、やっぱり
と思いますね、
うんうん、あのミニイカちゃんは一言も喋ってないですもんね、泣き声だけなんだよね。
そうですね、
というかあの誰も喋ってないんだっけあの回は。
そうです、
そうです、ね、
あの一番最後ですよ。
それもあれでしょう、夢こういう夢を見たのよっていうところですよね
そう、それだけ、それで終わり
確実に落ちっていう、
ね、えーっていう、
うん、なんでええ子なのよですからねそこかよみたいな、さすがだなお前と。
いやほんとね、あのフィギュアは欲しくなるよ
これは欲しくなる ね
フィギュア界だよね、あるしね、
うん、ネンドロイドとかで出すべきだと思ったよ
出るんじゃないですか。
あ、なんか、
DVD の、ね、特典になるっていう話ですよね。
あの3巻の特典になるそうですよ、
ええ
ー、ミニイカちゃんがね、
はい、 そう、これ第5話なんですけれども、第5話は宇宙人じゃないか学校に行かないか買わないかっていうことで、まあ、宇宙人じゃないかをこれシンディの回ですよね。
はい、初めて出てきた
回でその後は学校に行かないか、これは学校に初めてこうイカ娘が行って、こうなんか侵略するだろうなんだろうっていう話ですよ。
はい、
敵地にするっていう。
そうですね、
この前半の、2話がすごいこうどちらかといえば、こう想像しいというか盛り上がる回だったので、
ドタバタ系ですよね。
だから、うん、まあ、その後いきなりこれがポーンと始まって、何が始まったんだろうと思っていたら、このね、
はい、
うん、
まあ、このサイレント劇場
ね、狙ったようなね、うん、
この空気感の違いというか差がね、やっぱり大きかったから余計こう印象に残ったような気がするよこれは、う
ん、だからちゃんとさ、やっぱりこの1話1話っていうの、その1回の放送の中の話数に関しても、うん、きちんと考えられてるんだよね、すごくね、よくね。
そうですね、
これを持ってくるとこう最後にこんな気持ちになる。これ買わないかが頭だったらまた違うじゃない。
うん、確かに、
ね、これでエンディングでこれが来るっていうところに意味があるんだよね。
あのオチの後にエンディングにそのまま入るっていうね、
うん、
そこが良かったのかもしれない。
そうなんだよね、
うん、だってこの3本がさ、同じ横手さんが書いてるんだから不思議だよね。
だからやっぱちゃんと計算してあるんだろうね。
多分そういうことでしょうね。
だからギャグでもちゃんと計算したギャグなんですよね。
うん、
いや本当に、でも買わないかは、まあ、みんな引っかかる、と思います。
買いたい、買いたいよ、
ね、
ミニイカちゃんはでも買いたいね、みんなね。
はい、
与えたい、
欲しい
エビ食ってたね。
あいつ食いすぎだろ。
本当
可愛いけどさみたいな、
ね、伊勢エビ食ってたね。
売ってましたね。
高いぞ。
何気に。
はい、ということで、リスナーの皆さんが選んだ第1位は買わないかでした。
はい。
そこはに、
ベスト3まで出たところですけれども、この回以外にも面白い回がいっぱいありましたよね。本当ね。
そうですね。
この回に入ってない好きな、エピソードっていうのはありますか、ナセちゃん。
はい、私ね、一番好きだったのがピンポンダッシュしないかですね。きよみちゃんが初めて出てくるやつなんですけど、
はい、あれ、これに関してはぷくちゃんさんからもいただいておりますけれども、
ありがとうございます。
はい、ピンポンダッシュは侵略と言いつつ悪いことができないイカ娘の可愛いところが好きでした。親友までできましたし、はい、
ねえ、もう可愛かった、きよみちゃん、いい子。そして私もピンポンダッシュしないかの影のこの主役、ちづる。ほんと、ちづる大好きで。
イカちゃんがずっと誤解してるんだよね。
こう、ずっと絶対怒られる、絶対怒られるって思ったけど、
応援してるはずなのに、みたいな。
しかも、周りの人たちもきっとそう思っているという、イカちゃんの解釈がまた面白いんですよね。
そうね、確かに。
タケルとかが、イカネちゃん早く逃げてって思ってるわけねえだろみたいな。もう、なんだっけ、エイコも、こいつもうすぐ殺されるから。最後にゲームくらいみたいな。
優しくしてやろうみたいなね。もうね、そう、誤解が誤解を呼ぶみたいな感じだよね。
ずっとビビってるもんね、あの回のイカ
娘。ガタガタガタガタガタ。イカちゃん顔色悪いよとか言われてね。
そのものとそのギャグがすごい織り混ざった、私の中で傑作でしたね、これは。
はい、いや、まあ確かに面白かったです、あの回はね。こう、そうやって思い出すと、ああ、確かに面白かったなって感じだよね。他には。で、他にありますか？
はい。ですね。あとはサンバカもすごい好きで、頭いいくせにバカなサンバカ。
MIT。
はい。みんな首席ですけど。はい、同じ9話からですけど、秘密兵器じゃないかも大好きですね。
秘密兵器じゃないか、しげさんからもいただいてましたね。もうサンバカトリオが好きすぎて2票これに3票入れてもいいぐらいです。彼ら良いですよね。さすが MIT を首席で卒業しただけのことはあります。
あのエセっぽい日本語がもうまたなんか笑いを誘いますよね。
そうね、確かにね。
みんな頭いいくせになんか生え飛ばしたりして、最終的には私千鶴さんのファンですという。ごめんなさい、また千鶴 れになってしまうんだけれども、千鶴が大好きです。
まあ、千鶴は宇宙人かもしれないっていうところがね。
そうね。
あれはやばかったね。本当にそうかもって思っちゃうもんね。
サンバカも、あの、川澄さんのキャラもそうだと思うんですけど、イカ娘、何気に捨てキャラっていうのが全然ないですよね。必ず2回3回出てきてくれるから、それがまた楽しいですよ
ね。まあ、話数から考えるとさ、やっぱりキャラクター捨てられないんじゃないの？多いからね、だって。
うん、結構いるんですけど、みんなちゃんと定着してるなっていう感じもしますよね。
ゴロなんか1回かと思ってたよ、俺、やっぱり。
中村ゆいさんですからね、やっぱりね。
シンディがずっと出てくるのも不思議でたまらないもんね。
もうなんか風景の中にいますからね。
常にいるからね。
まあ私好きなところはまあこんなところですかね。クンさんはどうなんですか？
私ね、はい、やっぱりもう、まあ、最近のやつがどうしてもやっぱこう記憶に残ってるっていうのもありますけれども。
うん。
はい。
人形じゃないか。
あの、怖い話。
あれにはやられた。
全体的に色味がひぐらしでしたし、
急にね、トーンが落ちたと思えばね、まあ、モノトーンまでいかなかったですけども、うん、なんかやばいなと思ってたら、あの人形の来るか来るかと思っていたけれども、
はい。
ジョニー&デブ。
あれもう、ひどくない？
名前からひどいね。
名前がひどいよ、まず。
ジョニー&デップってね。うん、
チャッキーみたいな人形が。
チャッキー人形ですよ、あれ、完全にどう見ても。
でも、あそこまで豪華じゃなかったよね。うん、何よりも、あの、くるって回るっていうのやばいでしょ。
怖かった。
回るね、そう、ギミックはあっちゃいけないと思うんだよね。
ね、回っちゃいけないよね、あれは。
ね
しかも、みんな普通に遊んでるんですよね。
しかも、あれを可愛いっていう、A 子のセンスが俺には理解できないんだよ、ね。
多分、あれは、あれが可愛い、あの時代は可愛いってみんな思ってたんだよ。
そういうことなのかね。
うん。多分いろんなものが入ってると思うよね、あの話にはね。
そうですね。いろんなもののこうね、パロディだったりなんだりっていうのがね、うん、こう含まれてますよね。
まあ、ホラーじゃないホラーというのか、なんというのか。まあ、現実的に考えると、あんなにね、距離が離れたものが反応するわけはないわけですけれども、あの時代のおもちゃではね。はい、
そうですね。
赤外線は届くか、そんなにっていう。
部屋の外ですからね。
そうだよ。倉庫だよ、しかも2階から1階じゃねえかよ。
ねえ、母屋じゃねえよっていう、ね。
もう十分その時点でホラーなんですけれども。なんであの、ね、あっちの倉庫の人形の方は壊れてたんでしょう。
もう、目がえぐれてましたからね。
あれはやばかったね。なんか来るのかなって、だいたい手がほら、変な状態で最初は。
手だけ出てましたよね。
一瞬映った段階で、うわ、これやべえって思ったら、想像以上にやばかったですね。
あの、オチも怖くなかった。
いや、オチ怖かった。だって結局祀られてたわけでしょ。祀られてた、違
う。人形、日本人形と一緒に飾られて、
ね、
しかもあの、ほら、お互いに向き合って、あの、違うセリフ言ってましたよね。
そうなんだよね、あれがね。あそこが最後のホラーだよね、本当にね。
あれが本当のホラーですよね。ねまあ、エンディングまで引きずってましたけど。
まあ、あれはね、来ると思ったら、
あの、まあ、あれは来るよねっていうね。
来ると思った。そういう意味じゃ、もう、オチ的にはもうちょっとこう、なんか、別の展開を考えるべきだったかもしれないですけど、あそこだけはね。
そうですね。
想像できたから。
うん、
俺の中では、最後の最後に、こっち向くんじゃねえかと思ってたからさ。
ああ。
歩いていく、歩いていって、歩いていって、最後の最後に、ふ、はい、ってこっちを向かれたら、すげえ怖いと思ったんだけど。
ああ、怖いわ、それ。
まあ、普通に去っていかいったんで、
そうですね。
うん。まあ、最後には驚かさないかったんだ
な。エンディングで緩和されちゃいましたよね。
ちょっとね。はい。カズさんは？
俺ですか？俺はですね、実はさっきナセちゃんが言ってました、ピンポンダッシュしないか。まあ、これ、やっぱり自分も好きで。はい、で、あと、学校の話だ、あったじゃないですか。
はい、さっきのね。
さっき、買わないかの時に言っていた、学校に行かないか。この話も結構好きで、イカちゃんが学校探検するところ、結構こう、好きなんですよ。俺もやっぱり小学校の時、ああいうね、いろんな、こう、理科室だったりなんだりとか入って、こう、いたずらとかしてたので、はい、そういうところはやっぱ面白かった。
作ってるんだな、みたいな。
そうそうそうそうそう、そういう、その、イカちゃんならではのあの解釈の仕方っていうところも面白いなと思って見てて。で、何よりも、やっぱり第6話の、このヒーローショーじゃないか
が。はい、まあさすがね。
やっぱりね。やっぱりこれ一番良かった、これ何が一番良かったかって、この時に出てきた、能面ライダーいたじゃないですか。
歌まで、ね、
どっからどう見てもヒーローには見えないんだけど、ノーメンライダーっていうね。
なんであの子供たちはあんなに応援しているのかがよくわからない。
それもすごかったし、あの、ノーメンライダーの、あの、ロゴっていうのかな、あったんですけど、そこの上にね、アルファベットでね、ノーマスクライダーって書いてあるんですよ。仮面がねえじゃんっていう話で。
能面
その能面、漢字の能面と英語表記の能面が、あ、ノーマスクが、全然一致してねえっていうところも個人的にはすごく突っ込みどころで。
細かいとこ見てんね。
おう、そういうところも含めて、まあ、この回は非常に面白かったなと思いましたね。
あ、なるほどね。まあ、
はい。
細かいこだわりの重ねて、面白い作品が作られてるなっていうのは本当思いますよね。丁寧にやっぱり作られてんだよ、結局ね。やっぱ面白いだけのことはありますよね。
うん、そういうことだと思います。ね、だから後になって、ほら、前に出てきたキャラクターが出てきても、立ち位置がしっかりしてるじゃないですか。キャラが強いっていう。
うん、
そうですね。
うん。だからやっぱりね、そういうところも含めて、この作品の良さっていうのはあるんじゃないかなって。
はい、思いますね。あと一つ、さっき の, あの学校の話ですけれども、校長先生が、うるせえやつらのね、西村さん、はい、あの校長先生だった西村さんがやってたっていうんで、
はい、
ちょっとね、どよって多分知ってる人たちは嬉しかったんじゃないかと思いますよ。
わかる人にしかわかんなかったと思うけどね。
いや、俺ちょっと感動したよ、でもやっぱり。お、この声はってやっぱ思ったよ。
ああ、やっぱ分かる人は分かるんですね。
だってそのままの、語り口調だったから、多分わざとやってたんだと思いますけど、
ね。口調が特徴的だなと思ってたけど、俺まさかね、うるせえ奴らの校長だと思わなかった。びっくりしました。
ね、こたつ猫と一緒にいつもいたね、校長先生、ね。
はい、いましたね、お茶飲んでるのね、
はい、ということでね、イカ娘特集ですけども、まあ、最終回あと1回。
はい。
はい。
もうなんかもったいないね。
もったいないですね。ツークールやってほしいですね。
まあなんかちょっとこう、なんていうんですか、公式とかなんとかその辺界隈からいろんな漏れ聞こえてくるっぽいような話によるとあるのかな、ないのかなみたいな話っぽいですけれども、
はい。
ぜひね、やってほしいかな。
そうですね。っていう
かさ、こんな作品って本当は夕方にやるべき作品じゃないの、やっぱり。
うん。
そうですね。
時間帯もちょっとね、ずれてますよね、あるね。
これもう個人的にはサザエさんとかあの辺の時間帯で、ずっとレギュラーでやってほしい
ぐらい。そうですね、うん、
でしかも
結構ネタは何でもできそうな気がしちゃう、
ね、何でもできるじゃない、基本キャラクターさえ立ってしまえばさ、はい、であとはまあ脚本家がいろいろちゃんと、まあ、横手さんがいるから面白いっていう部分もあるとは思うけれども、まあ、ちゃんとメインのストーリーを横手さんがちゃんと書いて他に、うん、いろんな脚本家とかいろんな、ね、絵描く人たちが入って、
うん、
たくさんこうなんかこうイカ娘ワールドが広がってきたりとかするとすごく面白いんじゃない、うん、っていう、こういうのが本当は夕方見たいよね、うん、だって毎週癒されんじゃん
ね、え、本当ですよ ね, ね、
土曜とか日曜の夜夕方ぐらいに会っててさ、これ見て、はい、じゃあまた月曜から働こうみたいなさ、
そうそうそうそう、ありますね、
そういうね、そういう作品じゃないのかなと思うんですけどね、うん、なんかこう1クールしかない、まあ、あるにしてもですよ、2クールがでまたね、はい、12話やってまたお休みがあってっていうのはちょっと寂しいかなっていう、
うん
うん、気はしますね、
こうそうですね、
どこかこう誰かね、がっつり はい、今こういうのが無理なんでしょうね、でもね、なかなかね、予算とかなんとかいろいろあるんでしょうけれど、
うん、あとはだから DVD の売れ行きとかですかね、
DVD1 話にはですよ、1話じゃない、はい、1巻にはこうイカ娘の、触手がついてるらしいですよ、
あ、1分の1のね、
千鶴に切られた触手、
はい、
と缶バッジでしたっけ、
そうですね、
がおまけについてるみたいですけれども、絶賛予約受付中です、
はい、
はい、もちろんねミニイカちゃんもセットで、
はい、
予約したらいかがでしょうか、なんか水島監督が作る作品は DVD の特典が結構面白かったりとかするので、
うん、そうですね、
買っても損はないかもしれませんよ、
はい、
はい、ということで今日の特集は
侵略イカ娘でした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。 戦国の息吹を感じ取れ。 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻。サイフォン。
そこはに。
はい、ということで、もうこれでね、今期のアニメの特集はおしまいになりますね。
はい、
そうですね。
はい、いよいよ来週が鈴宮春日の消失特集、そしてその次、はい、もう正月明けですね。正月明けじゃない、2日の日だよ。
そう
です。2日の日も休みしないですよ。
休まずやります、はい、そこはに
年中無休だね、本当ね。
休んだら休み癖がついちゃうからね。はい、休まない、お正月であろうと。
はい、
はい、
はい、ということで、お正月はね、いよいよ来ます。今期のアニメ最終回特集、
はい、
もうほとんど終わってるはずなので、やりますよ。
はい、
いや、どうなるんだろうね、気になる作品。いろいろ、まあね、今回のね、イカ娘の最終回もね、本当にどうなるのか期待ですけれども。
そうですね、
まあ、あんな作品こんな作品どう締めてくれるのかなみたいなのもあれば、なんですか、どっかにどっかで続きがありますみたいなのもあるみたいですし。
はい、
それじゃもう最終回特集にならないのかな。あ、そういうのは最終回に入らないのか、よくわからないです
けど、終わってなければ、
終わってなければ最終回特集に出ないっていうね。まあそんなのもあると思いますけれども、じゃあ来週のコメントお待ちしております。コメントの宛先は、
はい、 Google などの検索サイトでひらがなそこはにで検索してください。サイトの左側にあります、そこはにメールフォーム投稿募集から投稿の方どしどしお待ちしております。
はい、鈴宮春日、やっぱりね、名作。
そうですね、
うん、だったと思いますよ、本
当
に、
ね、はい、
冬に見るべき、
冬に見るべき作品です。皆さんからの熱いコメントね、寒いけど熱いコメントお待ちしてます。
そうですね、
はい、
熱い
ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと
カズと
那瀬ひとみでした。来週も聞いてよね、イカ姉ちゃん。
そこアニは、千の国もののふえまき、サイフォンの提供でお送りいたしました。